招きの言葉、全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはその者なり。我らはその民、その牧の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずよに及ぶべければなり。正英539番を賛美いたします。
No.
頂くいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によってなるキリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の言うべき唯一の聖典なる。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの合わないとなりかまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この新たる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばして、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の都合になり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の満足の聖霊典を取り行い、愛の技に入りつつ主の再び来たる賜物を待ち望む。我らは固く信じ、世の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に出し構え、はしごに浸れて、生きる者と死ねる者とを裁き賜う。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛詠の557番を賛美いたします。
Thank you.
聖書を朗読いたします。新約聖書コリント人への第一の手紙第15章20節から28節までを朗読いたします。新約聖書の274ページをお開きください。新約聖書274ページコリント人への第一の手紙第15章20節から28節まで。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。ただ各自はそれぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たち、それから終末となって、その時にキリストは全ての君たち、全ての権威と権力とを打ち滅ぼして国を父なる神に渡されるのである。なぜならキリストはあらゆる敵をその足元に置く時までは試合を続けることになっているからである。最後の敵として滅ぼされるのが死である。神は万物を彼の足元に従わせたからである。ところが万物を従わせたと言われるとき、万物を従わせた方がそれに含まれていないことは明らかである。そして万物が神に従うときには御子自身もまた万物を従わせたその方に従うであろう。それは神がすべてのものにあってすべてとなられるためである。国会と
参りましょう。聖なる全能なる御神よ、あなたは天地万物を創造された時以来、その被造物すべてに愛をもって望まれ、ことにそのうちに人を起こしてあなたの御形に従って生きるものとせられましたことを、あなたの御文によって知らされまして、私たちのこの人生の尊さをその御言葉によって教えられます。しかし我々が与えられた自由を己が勝手のために用いまして、あなたに背を向けて自ら災いを刈り取っておる姿をあなたはご覧になりまして、我々のために主イエス・キリストを送りたまえ、十字架につけて我々の責任をその全てを負っていただきました。また我々の人生が死をもって終わるのではなくて、十字架の死の御流れを信じるときに永遠に生きるものとせられることを与えてまいりますの恵みを思いまして感謝を申し上げます。今朝は主のご復活の記念の礼拝を愛する兄弟姉妹たちと共に行っておりまして、お導きを感謝を申し上げます。このところにあるものすべて全能にして愛に満ちたもうところの あなたとその深い救いの計画とを仰いで心を一つにして、あなたの聖なる皆を訴え祭ることができますように、我ら一同を帰りに来られますように、もう復活の主が我らの真ん中においでになりますことを我らは信じて、この人ひとときをあなたに捧げて過ごすことができますようにお助けになります。また御言葉によって力づけられますように、永遠の希望が与えられますように、我らの日々の祈りの生活の上にもあなたの導きを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。このところにあります兄弟姉妹たち、ずれもあなたが限りなく愛したまえますところの兄弟姉妹たちであります。しかもあなたが恵まれた良き生活を与え、最後の死にさえ勝利を得て永遠の世界に移される人生を与えられておりますことを改めて自覚をして、この礼拝を守ることができます。主よ、またそれに引き続いて行われますこの教会に関係あるところも、すでに天に召されましたところの兄弟姉妹たち、その霊の上にあなたの懐のうちに抱かれて今や恵まれておりますその生涯の尊さを思い、これをも真っ当な進みとまいますようにお願いを申し上げます。今日このところに集うことのできません兄弟姉妹たちをも帰りにくださいますように、ことにやめるところのもの、悩みのうちにあってかかっておりますところの人々、あなたより遠ざかって災いを身に積み重ねておりますところの人たち、主よ、どうぞあなたの恩があれによって包んでくださいますようにお願いいたします。こんにちは、また見舞いにありまして、あなたを礼拝しております我々、日常の生活においても良きあなたの証人であることができますように、あなたの恩があれにと恩力づけと願われております。今朝の礼拝始めたあたりまして、これらの感謝と願いを尊い祭る主イエスキリストの皆によって御前に捧げます。アーメン。
有志の聖歌祭によりまして賛美をしていただきます。来たる時という賛美であります。 賛美歌220番。
復活がなかったならばどうであろうか、 ということを考えていますと、復活の主イエス・キリストがいらっしゃらないとするならば、キリスト教は単なる消えてはなくなりましたところの道徳の教えに過ぎなくなってしまって、イエス・キリストが我らの生涯にただ少しの道徳を教えた教師としてだけ残られまして、キリスト教の本質はなくなってしまうわけなんです。というのは、そのキリストが復活によって今も我らの心のうちに生きておいでになるという、そのことが私たちが復活節を守る大きな理由であります。復活節がなければクリスマスを祝う理由も大してありません。またそのキリストの降誕も生涯も十字架の死というものもあまり意義のないものになってしまいます。したがってその立場で復活の主の主イエス・キリスト信ずるという立場で書かれておりますところの新約聖書というものも無意義になってしまいますし、教会も生まれませんでしたし、またキリスト教というものもありませんでしたし、私たちに本当の望みを自分の生涯に希望を与えてくれるものもなくなってしまったに違いないというものであります。それで復活節の意義を順を追って語らせていただきますならば、第一には復活イエス・キリストを、よみがえるとイエス・キリストを信じるということは我々の罪の許しの確かさを示しておるものである、そのことを申し上げてみたいと思うのであります。イエス・キリストが十字架にかかって血を流し、そうして三日目に復活されて今も生きて私たちに、私たちの魂を導いておいでになるということのために、私たちは自分の心が解放されていると思うわけです。最近ある長らく病気をしておるキリスト信者でないある方、そのご主人が電話を寄せされまして、長い間大変ひどい病気をしておるが、どうも落ち着かない、心が落ち着かないので、なんとか安心を得るように、安らかな心を持つことができるように、あなたから話してもらえないか、こういうふうなお話がございます。なんとかしてこの伝道者としての私の責任を果たさなければ、その方にも申し訳ないと考えております。しかしながら、その方にまず私たちが申し上げなければならないことは、果たしてその方が、あなたは聖書によればあなたは罪人であると言って書いてあるが、そのことを受け入れますかというと、これは最も大きな一つの難関であると思うのであります。それは自分自身を真剣に考える人であるならば、その言葉が分かっていただけるに違いないと思うのでありますが、自分で自分がどうにもならないところのこの心のしがらみが 私たちを不幸にしておりますし、我々の周囲の人をも不幸にしております。私たちがこの世の中に生きてまいりますときにも、そういう私たちの心のために自分が困るだけではなくて、自分の周囲の人も困らせて私たちは生活しておる。またそういう大多数そういう人々によってこの世の中が占領されているという、そこに我々の一番大きな問題が、人間がそのことから解放されない限り、この世に神の国は実現しない、こういうふうに私たちは考えておるものであります。しかしながら、どんなに私たちが自分を高めて立派な人にしようと思っていろいろ本を読んでみたり、話の上手な人の話を聞いてみたり、またいろいろな瞑想をしてみたりしても、私たちはやっぱり落ち着かないのであります。それは私たちのために、神はどうしてでも私たちを救われた人間にしようとして、私たちにまた本当の意味においてキリストが言われたような幸せな生涯をやることができるようにと、主は私たちに今も生きて働きかけていらっしゃるということを信じるまで、私たちは心に平安を持つことができる。あなたはキリスト教を信じませんかという話を申し上げると、私のようなものでも、私のようなものですからとても信じられませんという方がいらっしゃいますけれども、私のような人間でもキリストに救われたと自分で信じて心に安らぎを与えられておるのですから、あなたはなおさらでありますよと私たちは申し上げたいのであります。ペテロという弟子がキリストにありまして、その弟子は聖書の中に一番たくさん印象されておる名前であります。ペテロという名前、どのくらい印象されておるかと調べていますと、数のことを申し上げて仕方がありません。よくキリスト教はパウロという名前が出てまいりますから、キリストの弟子のパウロとペテロはどっちが多いかしらと思って印象を調べていますところが、驚いたことにはペテロの方がよほど多いのです。ところがそのペテロという人は、今日の主語にも書いておきましたけれども、ペテロはなかなかしっかりとした、また激しい気性の人間でありましたけれども、そうしてイエス・キリストがに従ってまいりましたけれども、キリストがやがて十字架につくという話をされましたときに、主よ、決してそんなことがあるはずがありません、あなたのような立派な私たちの心の王様だと考えているところのあなたが十字架について殺されるというようなことは決してあってはなりません、こう言いましたら、キリストはサタンを退けて、サタンというのは悪魔を退けて、お前は神のことを思わないで人のことばかりを考えている、 こうキリストはペテロをお叱りになりました。その時にその前後にペテロは、例えば私は死ぬことがあなたと一緒に死ぬことがあっても、決してあなたには背くことはありませんと言いましたのに、ペテロはいよいよ危なくなりましたら、キリストが十字架につけられるそうになりました、彼はお前はあのイエスの弟子だろうとこう言って言われましたときに、ペテロはいや私は知らない、あの人とは関係ない、こう言って三度もイエス・キリストに背きました。キリストはそれから十字架におつきになって、そうして3日目の復活なさったのでありますが、その時にペテロが、キリストがペテロに言われた、ペテロではない、初めて復活の主に会いましたところのマグダラのマリアに言われましたことは、言ってペテロの弟子たちとペテロに私が蘇ったということをする。もうあれはもう三度も私を知らないと言ったんだから、あれはダメだと、こういうふうなことをキリストは言われませんでした。弟子たちとペテロに次は特に心を責められて、自分はなんていう傲慢の人間であろう、ひどい人間であろう、自分は全く救われる身内のないところの人間であると思い込んでいるところの、そのペテロに対してキリストはよみがえって、お前たちに先立ってガリラヤに行くということを告げました。こう言われました。私たちはこのことを考えなければならない。いかなる悪人といえども救われないということはない。神はどうしても救おうとしていらっしゃる。よく申し上げることでありますが、私の兄がよく私に申しましたことは、私の兄もキリスト信者となってこの世を去りました。生前にお前クリスチャンになってよかったなと言って私に言いましたか、私はどうして今さらそんなことを言うかって言って兄に聞きましたら、お前キリスト信者にやる、キリスト信者にならなかったら、とんでもない放蕩者にお前になったと思うか、どうだね言いますか、その点は僕もそう思うと言いました。それで今日まで私キリスト信者として生きていくことができたことは、何度でも許しても許してもまた背いてもまた許してくださるところの、永遠に変わらない、天地の創造から世の終わりまで変わらないところの神、しかも十字架の上にはっきりとそれが示されたその神の愛があって、それが私を包んでくださるので、私が自分の人生をキリスト信者としての人生を今日までやってくることができたのであると考えているのであります。そういう意味で私たちは、私たちの生涯はキリストの愛に寄りすがって許され続けて、そうして次第にキリストの望まれるような人間に上っていくのであると考えております。聖書の376ページをお開きくださると、新約聖書の376ページ、ヨハネの第一の手紙の一章の九節というところを見ますと、もし私たちが 自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてください。私のことを、自分のことをよく考えて、そして私は本当に悪人でありますということを神の前に心を開いて申し上げるならば、すべての悪の支配から私たちを解放してくださるのが神の愛だということを、この言葉は告げているのでございます。で、自分が立派だから許されるのではありません。何かの資格を得たから許されるのではありません。神の恵みによってだけ私たちは許される。十字架の主イエスが勝って、我々の悪を全部自分の身に負って、そうして神の前に我々を全部包容してくださったので、私たちは救われる。そのことは永遠に確かだということを表すために、キリストは復活されたのだ。これが復活説の意味であります。したがって復活説というものは、私たちには新しい希望を与えるのであります、この頃の人々は前途に希望があるかという話をいたしますと、若い人々でも自分の若さには自信があるけれども、前途のことは分からない。ともかく今のところを私たちは大いにエンジョイする。それが我々の生涯です。そんなことを言っておるうちに、人間は25歳になると老化現象が始まるというぐらいでありますから、その人々が40歳になり50歳になったときに、果たしてその人に希望があるかという問題を私たちは聞いてみたいなと思います。私には生きてきた過去が、そして今こうして生きている。そうそう言うでしょう。けれども、これからのうちはどうなるかわからない。こういうに違いがあります。それで、もうこのままでは自分の人生はダメじゃないかというところが人々も多くあります。弟子たちもイエス・キリストが十字架で死なれましたとき、十字架の上で命を落とされ、墓に納められた、その時に弟子たちはやっぱり同じようなことを考えて、もう万事終わりかとこう思ったに違いないのであります。そうして彼らは恐れを抱いて、ある人の部屋に、2階部屋に集まってがっかりとしておりましたときに、彼らはキリストはよみがえられたという話を聞いたので、そこで今日のおしまいには、もうキリストの復活についての一つの記事を皆さんと共に学びたいと思うのでありますが、133ページをお開きくださると、そこにルカによる福音書の第24章というのが出てまいります。133ページ、その13節以下のところ、どうぞ私が読みますから、ご一緒にどうぞお心の中でお読みください。 この日二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、これを一切の出来事について互いに語り合っていた。二人は論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いていかれた。しかし彼らも目が遮られてイエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のこと。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まる。その一人のクレオパというのが答えていった。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのです。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。ナザレというガリラヤの町で育たれた方でありますから、ナザレのイエスと言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神と全ての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや悪人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が3日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは、彼ら朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきました。その時御使いが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りでイエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たち、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光にいるはずではなかったのか。こう言ってモーセやすべての預言者から初めて聖書全体にあたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。この聖書というのは旧約聖書のことであります。旧約聖書の中にすでにキリストの復活は予言されているという。それから彼らは行こうとしていた村に2人でいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子がそこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください、もう夕暮れになっており日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に帰られ、一緒に食卓に着かれた時パンを取り祝福して先彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けてそれがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。ここまでいろんな話があります。それでこれは一つの復活の証をルカが書いている本のようになる。その中でその一人とは聖書は読んでおりながら、どうして信仰を持つことができないのかとキリストはそれで言っていられるのであります。聖書全体がキリストについて証をしているのに、どうしてそのことを受け入れることができないのかとキリストはこう言っておられるのであります。キリストがお生まれになりましたときに、その名をインマヌエルと甘やるべしという言葉がキリスト降誕の時に書いてあります。インマヌエルという言葉は我らと共にいられる神という言葉です。
それで
皆さんもこの復活の時にあたりまして、自分は一人ではない、自分には神が一緒におられます。キリストと言われてもつまりません。キリストが自分の生活と一緒におられます。私の最もいいところ、自分の心の中にある最も悪いところが何であるかということも神様はご存知であるけれども、しかしこの人間でも絶望でないということも神はご存知である。そして信じる者にとっては人生においてもう悲しくてどうにも仕方がないというふうな経験をたとえ私たちがすることがあっても、そのことを決して神は無意義になさらない。そのことのために私たちを余計に生かしてくださるので、それを通してイエス・キリストを信じるということはなんと素晴らしいことであろうということを知らせてくださると同時に、私たちには人生に最後まで絶望ということはありえない。たとえ私たちが死に直面することがあっても、死は彼方への栄光あるところの我らの魂のというよりも人格と言っても構いません。本当の私の生活がこれから始まる入り口であるという希望に輝いて私たちが行くことができる、このことを私たちは忘れてない。よく仏教では西方浄土という言葉を使います。西の方に浄土があるということを申します。昔の人々が入り火の美しさを見て